特集、6月は土砂災害防止月間です。2ページ。毎年6月1日から30日は土砂災害防止月間です。土砂災害防止月間を機に、皆さんも自分の地域の危険な場所を確認したり、避難場所までの経路を歩いてみたりするなど、万が一の事態に備えておきましょう。土砂災害から身を守るために知っておきたい3つのポイント。土砂災害から身を守るためには、私たち一人一人が土砂災害に対して日頃から備えておくことが重要です。ここでは、土砂災害から身を守るために最低限知っておくべき3つのポイントを紹介します。1、お住まいの場所が土砂災害警戒区域か確認する。過去に発生した土砂災害の実績による指定基準をもとに、現在長崎県において土砂災害の恐れがある区域を、土砂災害警戒区域として指定を進めています。お住まいの場所が土砂災害警戒区域に指定されているか、国土交通省砂防部のホームページなどで確認しましょう。詳しくは市役所総務課防災担当にお問い合わせください。表があります。壱岐市内の土砂災害警戒区域一覧。平成27年4月1日現在。所在地、土砂災害の発生原因となる自然現象の種類、箇所数の順にお読みします。芦部町、箱崎エスミフレ、旧傾斜地の崩壊、39箇所、芦部町、箱崎本村フレ、旧傾斜地の崩壊、49箇所。芦部町、箱崎本村フレ、土石流、7箇所。芦部町、箱崎諸津フレ、旧傾斜地の崩壊、39箇所。芦部町、箱崎諸津フレ、土石流、2箇所。芦部町、箱崎釘のおふれ、旧傾斜地の崩壊、31箇所。芦部町、箱崎体操ふれ、旧傾斜地の崩壊、47箇所。芦部町、箱崎体操ふれ、土石流、2箇所。芦部町、箱崎中山ふれ、旧傾斜地の崩壊、54箇所。芦部町箱崎中山ふれ、土石流、1箇所。芦部町瀬戸浦、旧傾斜地の崩壊、26箇所。表、終わり。2、土砂災害警戒情報や雨量の情報に注意する。大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時には、土砂災害警戒情報が発表されます。雨が降り出したら、雨雲の動きや土砂災害警戒情報に注意しましょう。市からのお知らせ。緊急告知放送。壱岐市ケーブルテレビ。壱岐 FM ラジオ放送。壱岐市ホームページ。緊急速報、エリアメール。防災メール、登録が必要です。ツイッターなど。また、気象庁ホームページやテレビ、ラジオの気象情報でも発表されます。3、大雨時や土砂災害警戒情報が発表された際には、早めに避難する。大雨の際や土砂災害警戒情報が発表された際には、早めに近くの避難所などの安全な場所に避難しましょう。お年寄りや障害のある人など、避難に時間がかかる人は、移動時間を考えて早めに避難させることが大事です。夜間に大雨が予想される際には、暗くなる前に避難をすることがより安全です。なお、豪雨などで避難所への避難が困難な時は、事前の策として、近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難したり、 さらに困難な際は、家の中の崖から離れた部屋や2階などの少しでも安全な場所に移動しましょう。雨に注意しましょう。土砂災害の多くは大雨が原因で起こります。1時間に20ミリ以上の強い雨が降ったり、降り始めてからの雨量が100ミリを超えると土砂災害が起こりやすくなると言われています。1時間雨量の目安。やや強い雨。1時間に10から20ミリの雨。地面一面に水たまりができ、話し声が聞き取りにくくなります。長雨になりそうなら警戒が必要です。強い雨。1時間に20から30ミリの雨。土砂降りで傘を差していても濡れてしまうほどの雨です。側溝があふれ、小さい河川なら氾濫の心配もあります。激しい雨。1時間に30から50ミリの雨。バケツをひっくり返したような激しい雨。山崩れ、崖崩れが起きやすくなり、避難の準備が必要です。非常に激しい雨。1時間に50から80ミリの雨。滝のように降り、あたりが水しぶきで白っぽくなります。屋内に寝ている人の半数くらいが気づく激しい雨です。猛烈な雨。1時間に80ミリ以上の雨。息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じます。大雨による大規模な災害の発生する恐れが強く、厳重な警戒が必要です。土砂災害の前兆現象にも注意。土砂災害の種類、崖崩れ、特徴、斜面の地表に近い部分が雨水の浸透や地震等で緩み、突然崩れ落ちる現象。崩れ落ちるまでの時間がごく短いため、人家の近くでは逃げ遅れも発生し、人命を奪うことが多い。主な前兆現象。崖にひび割れができる。小石がパラパラと落ちてくる。崖から水が湧き出る。湧き水が止まる、濁る。地鳴りがする。土砂災害の種類。地滑り。特徴。斜面の一部、あるいは全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象。土塊の移動量が大きいため甚大な被害が発生。主な前兆現象。地面がひび割れ、陥没。崖や斜面から水が噴き出す。井戸や沢の水が濁る。地鳴り、山鳴りがする。樹木が傾く。亀裂や段差が発生。土砂災害の種類。土石流。特徴。山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象です。時速20から40キロという速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまいます。主な前兆現象。山鳴りがする。急に川の水が濁り、流木が混ざり始める。腐った土の匂いがする。降雨が続くのに川の水位が下がる。立ち木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる。避難の仕方を身につけましょう。土砂災害の危険が迫った時、身を守るために一番大切なことは、早めに避難することです。しかし避難する場所や方法がわからないと、素早く安全に避難することができません。普段から避難の仕方や避難場所について家族で話し合って決めておきましょう。壱岐市の指定避難所は、括弧に配布している我が家の防災マニュアルに記載しています。その場所へはどの道を通っていくのか、大雨が降っている時などに安全に避難することができるか、実際に歩いて確かめてみることが大切です。避難場所までの道が危険と思われる時は、他の避難場所を探すことも必要です。また、いざという時に備えて、 非常持ち出し袋を用意しておきましょう。中に入れるものは家族の構成、お年寄りや赤ちゃんはいるか、いや季節などによって違ってきますので、何が必要か家族で話し合って決めることが大切です。せっかく非常持ち出し袋を用意してもすぐに取り出せない押し入れなどにしまったのでは役に立ちません。避難するときにすぐに持ち出せるようリビングや玄関などに備えておきましょう。非常持ち出し品、災害発生時に最初に持ち出すもの。懐中電灯、できれば一人に一つずつ用意、予備の電池も忘れずに。発電式のものもある。携帯ラジオ、小型で軽く AM と FM の両方を聞けるもの。最近では手動で充電できるものや携帯電話の充電ができるものなどがあり便利。非常食、水、缶詰や乾パンなど火を通さずに食べられるもの。水はペットボトル入りが便利。貴重品、多少の現金、預貯金通帳、印鑑、健康保険証、住民票のコピーなど、公衆電話を利用するための10円玉も。救急医薬品、傷薬、絆創膏、解熱剤、風邪薬などのほか、常備薬があれば必ず用意する。その他、ヘルメット、下着類、軍手、ライター、ナイフ、ティッシュなど。備蓄品、復旧するまでの数日間を支えるもの。食料品、缶詰やレトルト食品など非常食3日分を含む7日分以上を備蓄。高齢者や子供、アレルギー体質者など配給される食事を取るのが難しい家族がいる場合には、その事情に合った食料を多めに準備。水、飲料水は大人1人当たり1日3リットルが目安で7日分は用意する。水の配給を受けるためのポリ容器などもあると便利。燃料、卓上コンロや固形燃料、予備のガスボンベなど。工具、ロープ、バール、ハサミ、ノコギリ、ジャッキ、スコップなど。その他、簡易トイレ、毛布、寝袋、ラップ、食器類、使い捨てカイロ、マスク、シート、照明器具、筆記用具、予備のメガネなど。備蓄品は家族全員が分かる場所に保管しましょう。